チェンジ最強眉毛の裏に。さあ始まるぜ土曜日の夜、調子はどうだい。
なんだなんだそのテンション。正しく言うと日曜日の朝が始まるんですけどね。24時ですか、今回も始まりましたね。
もっと本当は節をつけて歌いたかったんだけど、
歌いたかったんだ、歌ってるつもりだったんだ、
歌いたかった、
帰ってきたじゃないね、チェンジ最強番組の森第12回目、
12回、うん、
マクロス7ですよ、来ましたね、
来た、
長かったね、
長い
1週間で見るのはちょっと辛かったね、
死ぬかと思う、
全49ぐらいか、4クールはさすがに厳しいと、まあでも頑張って見てきました、ね、
頑張った、
やっていきましょう、ね、
何度寝落ちしたこと。
大丈夫？
大丈夫。
ちゃんと全部見た？
全部見た。
おお、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ話していきましょうね。最後の方でね。
はい。
火曜担当北です。
今回も、土曜日の夜に21話から49話まで見た。
あ、そんなに一気に見ちゃった。大丈夫？
寝落ちマシン西尾担当の中でございます。
よろしくお願いしますね。はい、今夜もね。今週なんかありました？話すようなことは。
今週は飲み会を2回ほど、そのうち1回結構面白かったんですけど、サークルの方と飲んで、
うん、どういう話になるの？
まあいろいろ調子はどうだいと、まずは
どうしてそのマクロス7の歌のさフレーズを持ってこよう持ってこようとするの、難しいぞ、調子はどうだいと、
そう、うん、まあだから始まりはどうだ
い、だからいいってもうその分かったから、君の努力は認めるから、
そのまあ、言うなればほら、
うん、
今後の進路だとかっていう話になるわけで、はいはい、皆さん、お前発表いつなんだとか言われたりとかして、
うん、
なんかやっぱ恋愛ですよ、
お、
やっぱね、19、20歳、21、恋愛の話が多い、
お、まあそうなりますよね、まあ、どうしてもね、
ちょっとあの相談して、
うん、相談
相談、恋愛
相談ですか、
恋愛相談をして、
うん、などういう相談をするの、
ちょっとね、
うん、このマジでいけないと思うんですよみたいな始まり方からってこと？
いや、そんじゃない
の。そんじゃないの。
これじゃいけないと思うんですよじゃなくて。
じゃない。
最近ね、
うん、
最近も結構さずっとなんだけど、
うん、
人好きにならない。
もっと重いよ
っていう話して、
うん、ヘビーな。
うん、だからやっぱり、じゃあ太郎さんにとって、
うん、中山くんね。
うん。言っちゃった
よ。太郎さんね。
じゃあとって、
まあ、本名じゃないですから、
そうそうそう、
いいじゃないですか。
うん。とって、
うん、
女性で、
お
う、もうだから女性のここだっていうものはどこなの？
タイプってこと？いわゆる
タイプっていうか
好きなタイプは何？
ここだって女性の本質とは何かって聞かれたらどう答える？
そんな哲学的な話するんかい？あんたら
まず
言われた、おうおうおう、そんな深い話、うん、本質的なもの？
うん、
はあ、ははあ、なんて、
ね、大事にしてるものだから、女性を見るときにどういうとこ大事にしてるか
って 言われたら、それ優しさとかってこと？
っていうのを
言っちゃえば、
そう、うんうん、っていうのを
どこを見てるのか、
どう答えると、
うん、
太郎さんならどう答える、
うん、
って言われて、
難しいよ。
俺だから止まっちゃった。だから俺の中でやっぱその具体的なものがまずないよね。
うん、
話したら、まあだから言ってしまえば体だよねっていう話で、その人はね、
あ、その人は、
その人は、
あ、その人はね、
その人は体だよねって話をした。
うん、
なぜかっていうと、
うん、
結構その別に性的な意味とかじゃなくて、うん、そのなんて言ってたんだっけな、彼は。
おいおい、しっかりしろや、そこは。
性的な意味じゃなくて。
性的な意味じゃなくて。
だから
体、あの、
心ではないみたいなこと
を言ってた。心ではない。
そう。
はあ、はあははあ、
だからその、優しさとか、
うん。そういう抽象的なもんじゃなくて。
抽象的なものじゃなくて。
もう目に見える。
そうそう、だから、可愛いから、
うん。見た目のとかっていう話。
そう、好きだっていう、うん、その、俺が言いたいのはそういう、太郎さんにはこの、ドゥンドゥンみたいなものがない。
もう出た、始まった。
それで
始まった。効果音とこの身振り手振りによる必死の説明。
その、ストレートさっていうか、だから、スマートさがないと。
スマートさ？
そうだ、心で思ったことを直接こう、出てきてるっていう。そのダイレクトさみたいな。
え、それ誰が？誰に対して？
いや、僕にないと、それが。
中山くんに、その自分の思ってることを誰かに伝えようっていう姿勢が見られない
と。その、思ってることを、もうそのまま表現するというか。
いつもなんか、中山フィルターを通して、伝えてるっていうところね。
フィルター。
それはみんなそうでしょうよ。それは、中山くんの場合はフィルターが多すぎてさ、
そうだから
もうよくわかんない味になっちゃうんだよね、うん、最終的に。出てくるときにはね。
そう。
うん。っていうことを言われたと。
ってことで合ってる。うん、太郎さんもその、ちょっと、その曲がってるのはネタとして面白いけど、
うん、
それをその恋愛とかに持ち込んではいかん
の。その姿勢をね、
うん、
その笑いに対する、笑いとしての、その中山くんの、車に構えって感じは、うん、まあ面白いけども、うん、
それを私生活に持ち込んだらいかん。
持っちゃうのはいかんなと。うん、ああ、なるほどね。うん。そりゃそうですよ。
だから女性は、だから、そういう、うん、言うなれば、その自分を売り込もうとするときに、うん、いろんな手を使うかもしれないと。うん、もしかしたらね、その性格面においても。
うん、
ただ自分において歪みないものを持っていれば、そのこの、こういうの子が可愛いとか。
もう、信念みたいな
もの。そう、ものを持っていれば、それ揺るがないからと。そういう意味で体だと。言ってしまえば。
はい。その人はね。
その内面。てか内面が好きってなっちゃうと、うん、もうそれはプライドになっちゃう、言うなれば。こういうタイプ。
ああ。ああ。
そういう、なんか、言うなれば、エゴですよ、と。そういうな。
内面。要はその見た目とかだと、
うん、
みんながみんな平等に判断できるんだけど、内面とかになっちゃうと、俺はこいつのこと優しいと思う。お前がどうこうと、お前がどう思うと、俺はこの子が優しいと思うっていうのはエゴだっていう話になると。
そうそうそう。
ああ、はははは。
そういう意味でだから内面というよりは、体だと。
うん、ああ、なんかそう言われるとね、うん、まだわかるけど、でも別にいいじゃん、自分がさ、その人のことをさ。だからエゴでしょ、そんなもんは。
そうだから。
エゴでいいんじゃないの？
それも踏まえて、うん、ああ、なんかだからそのシンプルさに欠けるっていうのはやっぱりその、でもシンプルに生きようと思った、それを聞いて。
なるほどね。うん、シンプルに生きるね。そう、だから、俺に言わせる中山くん考えすぎなわけですよ。
うん。
うん、中山くんからすると俺は考えなさすぎなんだもん。うん。難しいね。
難しい。
でもさ、だから前々からね、言ってるんだけど、中山くんは芸人かぶれもどきですよ、俺に言わせるやん。
いやいやいやいや。
これなんとかした方がいいと思うよ、マジで。
もうなんとかなってると。
なんとかなってないよ。常にこう自分をさ、今もだから見てるでしょ？もう一人の自分は今見てるでしょ、この場を。
いやいやいやいや。
それなくせって、集中しろよ、会話に。
集中してるよ。
集中してる本当に、
うん、
なんかこう常にさ、計算を働かせてるでしょ ?1 手2手先を。
いやいやいや。
将棋のごとく。
全然そんなことない。将棋下手だもん、俺。
え？
将棋下手だもん。
ほら、もうだからさ、そういうことじゃないじゃんっていうワンツッコミもめんどくさいわけじゃん。なるほど。まあでも、今に始まったことじゃないしね。
うん、最近あんまりだから喋んないね。
あんまり喋んない？
うん。
楽しくないね。
でも楽しいんだけど、喋んなくても。
喋んなくても楽しいの？
うん。
じゃあ喋んなくていいじゃん。
いや、だから飯がうまいと。それなんか店側のポテンシャルですよ。
うん、そんな面白くないもんね。
以上です。
もう今週休むかねえよ。
フリーがないからね。フリートーク、なんでないの？
なんでないの？なんかないの？
いつもあったじゃん。
悩みとか、最近ちょっとこれどうなのとか、世に訴えたいことよ。
もうだから最近、世に訴えたいっていう感情も捨てたよね。
すごいな。悟り開いちゃったな。
うん、捨てた。
そう。なんか今週なんかあったっけ？ニュースっていうか。ニュースですよ、こういう時は。
ニュース？
時事問題かな。
ああ。
あ、あれがあったね。炭鉱のさ。
そう。
事故の33人。
そう。
無事に引っ張り上げた。
一人ずつこう。
うん。あ、それでさ、
うん、
ミスタードリラーっていうゲーム。知ってますか？バンダイナムコ、ゲームズが出してる。あれが、その33人全員引っ張り上げたのを記念して、
うん、
特別壁紙
お
みたいなのなんか作ったらしいのよ。そしたらなんか怒られたらしくて。
いや、怒られるでしょ。
怒られるの？
怒られ
る。よくないだって。無事だったんだぜ。
うん。
で、なんか謝ったらしいですけどね、バンダイナムコ。最近バンダイナムコゲームズがやべえっていう話知ってますか？
バンナム？
バンナムが、いわゆる。
なんでやばいの？
ちょっといろいろ滑ってるっていう。
ああ。
うん。正直いい話一個も聞かないんですよ。
いや、もうだから、じゃあ、俺、就職しようかな、じゃあ、そこに。
バンダムに？
バンダムに。
あのね、そもそもバンダイナムコゲームズって、いつ頃できたかっていうと、うん、まあ、4、5年ぐらい前か？もうちょい前か？
いや、なんか2005年ぐらいの
時代。その辺だよね。
うん、ある。うん。
確かさ、ガンダムの、1年戦争の、プレステ2のゲームを、バンダイとナムコで一緒に作ったりして、うん、なんかそれがきっかけで合併したんだけど、まあ、いい話一つも聞かないね、バンダムになってからは。うん、テイルズシリーズもさ、まあ、バンダムがやるようになってさ、
うん、
Xbox 360で最初出しておいて、で、完全版をプレス3で出す。
うん、
半年後に。っていう商法も問題になってるし、うん、あと、アイドルマスターですよ。アイドルマスターの騒ぎ知ってますか最近。
知らん知らん。
アイドルマスター2が、東京ゲームショウで発表されたんだけど、なんかその、今まで使えてたキャラが一部、リストラされて、
うん、
で、なんか知んないけど、男キャラがなんか出てくる。みたいな話になっちゃって、でアイマスファンが激怒して署名を運動を今行ってるらしいですよ。どうなっとんじゃ
った？え、ちょこなんで、
うん、
え、ね、マーケティングできないの
な、うん、俺全然わかんないんだけど、
空気感的にわかるし、うん、多分バンナムの中にも、
うん、
いるでしょ絶対そのアイマス好きの人は。
ねえ。
でその空気感は絶対あるわけじゃんその。
うんうんうん。あえてだろうね。ちょっとなら人並み立たせようとやったら、まあそれは怒るだろうと。
うん。
いうことで。バンナムやべっす。あ、そんなバンナムがね、
うん、
今度またエース出します。
また出すの？
また出します。今度 PSP。
ほーん。
もうエースもいいよね。
もう。
正直ね。もう、もう終わってもいいよね、エースもね。俺最近思うのはさ、
うん、
あの、スパロボ系を作ってるのは全部バンプレストですよ。
そう。
開発は。
そう。
バンプレストに一言もちょっと言いたいというか、もうスパロボはいいだろっていうこと。
すごいよね。
一つは。
うん。OG シリーズとかでしょ、要
するに。もうオリジナルなんだ。ジェネレーション。今アニメもやってますけども。うん、もうスパロボはいいだろ、もう十分稼いだろと言いたいね、
うん、
また今度出ますけどスーパーロボ対戦 L、
うん、
もういいよスパロボは、もう正直飽きてるでしょ中山くんも。
飽きてるっていうか、うん、僕の中でスパロボは3時4時、
うん、
3時4時インパクト、
うんうん、
アルファシリーズでもう
もう打ち止めでしょ、打ち止めで俺もそう思ってますでしょ、もう俺は4時で終わっていいと思ってますよ、
あ F か F、
うん、っていうぐらいで、昔はさザ・グレイト・バトルシリーズとかさ、
うん、
バトル・ドッジ・ボールとかさ、
うん、
アクションゲームの方で攻めてたわけですよ、ね、その、うん、いわゆるガンダム、ライダー、ウルトラマンごちゃ混ぜにしたようなやつ、それをまたやれっていう話ですよ、
うん、
だそれでエースっていうのをさ作ったんだろうけど、エース 1,2 あたり面白かったわけでしょ中山くん。
いや1はねそんなでもなかった、2が面白かった、
あ2が面白いんだ、うん、3は
3もまあ面白いよ、
まあ面白い、うん、
でその次はやってないの、
あのこの間出たやつね、うん。この間出たやつで、まあ、大こけしちゃったわけですけど。
大こけしたんだ。
まあ、正直ひどいみたいよ。
う
ん、だから、新しいね。またブランドを確立しろっていう話ですよ。
あ、そんなんね。安牌打ち回しに行ってるみたいなことでしょ。
スパロボっていうさ、もう名前をつければ、ある程度売れるわけじゃん。
そう。
ね。ゼロ本っていうのはありえないわけじゃん。
うん、
スパロボっていう名前をつけてる時点で。それにね、甘んじてちゃダメでしょっていう話で。
うん、
新しいの作ろう。もう。
あ、どんなゲーム作るじゃん、
うん、俺はだからアクションですよ。
アクション、
ね、アクションやってほしい。
でも、アクションだと出すキャラ。これ重要。
出すキャラ。ほうほうほうほう。
どんなキャラだか、新しい、全くオリジナルでいくか、既存のやつらを。
やっぱりだから、その、ウルトラマンを持ってくるとか、ライダーを持ってくるとか、うん、ガンダムを持ってくるとか、そういうのが面白いわけだ、
うん。
今で言う、なんだ、プロフェッショナルじゃなくてなんだっけ、コラボレーション
でしょ、コラボレーション。
今で言うところの。うん、だから、それはまずやんなきゃダメでしょ。
おう。
最低。で、アクションですよ。2D アクションですよ。持っていっちゃうと。
うん、
持っていっちゃうと、ザ・グレート・バトルの新しいの作ってっていう話。中山くん、ザ・グレート・バトルは知らない？
やってない。
やってない。
でも、コンパチ・カイザ
ー？あ、4ね。
コンパチ・カイザー。
コンパチ・カイザーっていうロボットが出てくる。あの、この間見たでしょ、うちで。
見た。
う
ん、コンパチ・カイザー見て。
あ、面白かったでしょ。
あれの、なんか、OG のコンパチ・カイザーも見た。
うん、あ、最近出たんだ。
うん、
あ、そうなんだ。いや、ザ・グレート・バトルシリーズはね、面白いわけですよ。3は、知ってる？
今、新しいフリートーク思い出したっていう。
あ、じゃあその話する？
いや、その話2秒で終わるから。
ワン、ツーはあんま俺記憶ないんだけど、ワン、ツーはまあ、なんつうの、アレンジしてないわけ、確か。
あ、はいはい。
もう、まんまライダー、
うん、
まんまウルトラマン、まんまガンダム。
うん、
で、スリーでね、その、アレンジが加わるようになって、うん、3はね、舞台がね、なんつったらいいんだろうな、あれ。ちょっと、ロード・オブ・ザ・リング的な、ファンタジー系。
幻想的なね。
で、こう、みんな、武器を持ってさ、ライダーが槍を持ったりとか、うん、ガンダムが剣持ったりとか、
うん、
そういうアレンジもなかなかね、
うん、
いい感じの
仕上がりです。
仕上がりです。非常に面白いと。3は確かね、あの、ファイナルファイト的な感じですよ。画面がこう、徐々に動けるようになる、
うんうん、スクロ
ータイプ、うん。音楽もいいし、これ非常に面白かったと。で4は、まあ、光栄もんですよね。
完全なね、あの、うん、見た見た、
うん。で、アレンジは SF チックな感じ、
うんうんうん。
で、音楽もちょっとハードコアで。で、5がね、正直ね、ちょっとダメなんですけど、西部劇なんだよ、確か。テーマ。
あ、もう、あ、テーマ、ね。
舞台が。で、ゴッドガンダムとか出てくるんだけど、うん、銃使うわけですよ。それは違うじゃん。
それ
ちょっとアレンジ間違ってる。で、6がね、プレステで出たらしいんだけども、うん、全然いい評判を聞かないと。
なるほど。
そこで終わっちゃったんだけどね、ザ・グレート・バトルシリーズっていうのは。それを今こそね。
ただ今やると、またエースみたいになっちゃうよ。多分。
そうなんだ
よ。その、だから、
あの、古き良きさ、スーファミ時代のあのノウハウをさ、っていう話。
だから今の、その日本のゲーム業界って、その、だから、スペックをフルに活かそうみたいなあるじゃん。言うなれば。もう 3D で勝負でしょ、とか。
そう、だから別にプレイス3で出さなくてもいいんだよ。DS とかで出してくれれば。
ね、うん、うん。
もうちょっと前はね、結構頑張ってたんだよね。あの、64でさ、
うん、
スパロボの格ゲー出したりとか、してたんですよ。まあそれもダメだったんだろうけど、なんだろうな、このご時世。何を出せば売れるかね。売れなきゃいけないからね、ある程度ね。
だから、そこでやっぱ守り入っちゃうんだろうね、言ってしまえば。
ダメなスパイラルに入っちゃってんだ、今、完全に。
ゲーム界のデフレスパイラルです。
本当ですよ。
どういうゲームやりたいかなと思って、今。今僕は。
どういうゲームがやりたい、
うん、
うん。中山くんが
そう。どういうゲームやりたいかなっていうのは今考えてた。
考え中、
うん。あの、対戦系で基本的に。
対戦系。
対戦系で。
中山くんあんまやんないでしょ、対戦系のゲームって。
うん、やんない。
うん。
対戦系で、やっぱ対、なんだろうな。対戦系で、なんかいろんなキャラがいて、
うん、
その中から、その好きなキャラとか選んで、
うん、
友達と対戦したりとか、うん、交換したりとかして楽しめるゲームがあったらいいな。
4から始まるゲームでしょ、それ。どうせ。ブラックホワイトがやりてえって話でしょ。
そうね。ただ、荒れてるらしいですよ、ブラックホワイト。
荒れてる？
荒れてるらしいです。
どうしたの？
だから先週も言いましたけど、戦歴がつくからって話をしましたよね、先週も。
ここでは多分してないです、ね。
してないですか、
うん、
じゃあ、戦歴がつくらしいですよ。
対戦すると。
レートもあるらしいです、調べたらちゃんと。
レート
だから何位とか。
あ、全国ランキング
みたいな。そう、みたいなのがあるみたくて、敗北の、だからもう負けそうになると、切る。
接後切っちゃうと。
そう。
戦績に残るから。
うん。
うん、
っていうのが今、非
常に。問題になってるとね。
横行してる。
だからさ、その、接後切った回数っていうのも、うん、表示するようにすればいいんだよ。
ね。
ね。
なんかレートは下がるみたいなんだけど、勝ちがつかなくて、うん、みたいな。
いかんね。
別に、その、戦績、いらなくないって俺は思うんだけどね、言うなれば。
戦績がつくから。戦績が導入するんだったら、そういう、ちゃんと、
そう。
あの、ダメなやつでも分かるようなものを表示しろと。てか、そもそも、戦績なんていらねえだろっていう話ね。やっぱりだから、全国ランキング1位とかになると嬉しいんじゃないの？
いや、嬉しいと思うんだけど、うん、別に勝つためにやってるわけじゃないから、こっちは。
中山くんはね。
そう。
うん。
ゲームとして。遊び心、言うなれば。
うん。うん
もうスポーツでないわけ、僕の中で。その。
エンターテイメントだ。
エンターテイメント。
うん。わかるけどね、その気持ちもね。ただ、ね、やっぱ1位になったら嬉しいっていう気持ちもわからんではないでしょ。
わかるんだよ。うん。
で、どっちの方が多いかっていうと、やっぱり、そっちなんじゃない？
うん。
中山くんは少数派でしょ？言ってしまえば。
どうなんだろうね。
ポケモンプレイヤーとしては。
だから、
だって400万本でしょ？
そう。
400万人中の自分はどのあたりだろうとかってさ、やっぱ考えたりするでしょ。う
ん、あ、なるほどね。
そういうことよ、きっと。
だから、言ってしまえば、その、今、そのだから楽しみで、
うん、
だからパーティーとか組んだりとかする人、
うん、いやそういう遊び方も全然もちろんいい
と思います。あるあるでしょ、
うんうん、
がもう潜れないと
潜れない。
そのランダムバトルに行けないと、
うん、なぜ？
もうだからみんなガッチガチのやつばっかだから
勝ち負けだから、
そうあの入り込む隙がないですっていう。
なんつうプロレスができねえっていう話ね。要はみんなプライドみたいになってるってこと。そらいかんな。
だからその自分のその言うなれば、
うん、
楽しむためのパーティーで、
うん、
今潜りたくても潜れません
ね。余興ができないってことね。
そう。
ああ、それはまた、だからさ、なんつうの？
だからみんな同じようなメンツと当たるんだよ。多分。パーティーの。
空気読める者同士でってこと？
だから、そのパーティーの、うん、その人の入ってるメンツが被ってたりとかするんだよね、多分。だから、強いポケモン使うかわけだから。
ん？どういうこと？
あの、だから、使う何匹とかいるじゃん、ポケモンが。うん、その中から選ぶポケモンが結構、被ったりするんだよ。6匹の段階でも被ったりするみたいな。
それは強さを求めてるからってこと？
そうそうそう。
ああ。
ってなっちゃって
る。じゃあ、あんま面白くないな。
なってっちゃってる状況みたいです。
だからこう、あれそもそもポケモンの対戦がどういうシステムなのかよくわかんないけど、うん、今うまくこう、住み分けできないわけ。
で、俺はだから、レートとかつけるなら住み分けをしてほしいって思うけど、言うなれば。
うん。
だからいきなりなんか強い、そういう人と、その、楽しみでやってる人が、当たらないようにしてほしい、
うん。だからこう、エキシビションフロアみたいなのがないの？
ねえ、それを作ってほしい。
成績がつく、つかない、あ、だから、つくフロアと、
つ
かないフロアみたいなのが。
あるんじゃないの？
つかないフロアにみんな集まればいいんじゃないの？そういう人たちは。
つかないフロアは、だから、つくフロアの練習台じゃん、言うなれば。多分。
あ、そういうことになる。
ことになるんじゃないの？だから、言うなれば。だから、いきなりそっちに潜っちゃったら、
うん、
あんまり使い勝手もまだ分かってない状態で、
うん、
っていうなるよりは、
うん、なるほどね。
成績つかない方で、ちょっと鳴らしてっていう人もいるんだろうね、多分。
そうか。難しいですね。
そう。
なるほどね。
だからまた Wii かなんかで戦績つかないやつを出していただければ。
うん、なんだっけ、そのポケモンスタジアム的なやつ。
そうそう、スタジアム的なやつを出していただければ。
ははは何かと大変なんですね。ポケモン界も。
ポケモン界も大変みたいですよ。
なるほど、なるほど、うん。まあ、なんだかんだで喋ってますけども。 今回一体どのくらい使われてるのか全くわからない状況の中。
冒頭部がバッサリだね。
わかんないな、これどうなるかな。まあ、とりあえず、コーナー行きましょうかね。
コーナー行きましょう。
うん。
じゃあ今回は、こちらのコーナー、お送りしていきたいと思います。スポーツ俺は地区天国。今回普通よりも、普段よりもね、多少いい声で、
うん。
やっていきましたが。
それはリスナーさんが判断するものだ。
このコーナーはですね、うん、まずあるテーマ決めます。それに対するベスト3をね、皆様に決めていただいて、あ、なるほど、そういうベスト3あるわな、つって、ニヤニヤするコーナー。
そうですね。毎回ニヤニヤしてますよね。
毎回ニヤニヤする。
ね、今回のテーマが、ちょっと一風変わってました。
はい。
何でしたっけ？神は言っている。まだ死ぬべきではないと。
という
とあなたが思った人。
うん。
うん。というテーマ。
はい。
よくわかんないテーマですけども。要はちょっと早死にしちゃった人だね。もっと生きてもっと活躍してほしかったと。
ここで？
うん。
っていう人です
よね。そうですね。ちょっとだから今回は締めっぽい回になりますけども。
そう。
やってみましょうよ。どうします？投票システム？
投票システム。
投票システムからいきましょうか。うん、今回は全部で15票いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回全く見てないんでちょっと。
あ、本当ですか。じゃあ下から順に、読んでいきます。
はい。
じゃあまず、1票。
はい。
追加で、小瀬博之選手。近鉄、オリックス、近鉄じゃないか、オリックスバファローの、の今年の2月に、
亡くなっちゃった
人ですよ。まだ若い、24歳。
ええ
ー。なんかそういえばあったよね、ニュースで。合宿所かどっかでさ、うん、なんか飛び降りたかなんか知んないけど、
嘘。
死んじゃったっていう。自殺かどうかわかんないんですけども。オリックスで一番好きな選手でしたとコメントいただきました。残念だね。24歳ってことは我々の2個上ぐらいでしょ。
うん、
これはちょっとまだ早いわ。続いて、追加。藤田誠さん。
ああ。
藤田誠さんは今年？
今年かな？
去年か？
去年から。
はぐれデカ。
うん。
はぐれデカシリーズを見るのが好きでしたとコメントいただきました。うん、藤田誠さんは何歳？
結構言ってたね。
結構言ってた。
うん、70ぐらい言ってた、
あ、そんなもんか。続いて。
はい。
追加。
はい。
メタルギアソリッド
3。うん。
より。ザボス。
ザボスね。女性でしょ？
女性ですよ。
はい。
ラスボスですね、3の。なかなか3をさ、
うん、
やれよ。ワンツーは一応やったでしょ？
ワンツーやった。
うん。3やりな？ 3 面白いぞ。
よく聞くの。
うん。
3は面白い。
3やってくださいよ。もう最近のメタルギアソリッドはですね、だからもう3ありきみたいになってますから。3やってないともう分かんないみたいな状況になってるから、3やってほしいね。
うん。3はや
った。ザボスは、アメリカの伝説のスパイですよ。
うん。
あの、ビッグボスの師匠ですね。
うん。
3面白いのでやってください。続いて、またメタルギアソリッド。
はい。
メタルギアソリッド4より。
4。
ナオミハンター。ナオミハンターは1にも出てきました。
え、死ぬのあれ？
死にますよ。ネタバレになっちゃったけど。分かるでしょ？ 1 でさ、分かる。実は、
うん。
スネーク、恨んでいたんですよ。ドクターですよ。
うん、髪長いね。
そう、うん。フランク・イエーガーの妹だっていう。
う
ん、ナオミ・ハンターが呼んでは死にます。続いて、
うん、
こちらも追加。コード・ギアス。
お
反逆のルルーシュより。
シャーリーでしょう。
ユーフィー。
ユーフィーか。ユーフィーね。
血染めのユーフィー、ね。
血染めのユーフィー、うん。あれは衝撃回だ、ね。
あれは、あれはちょっとドン引き回とかね。うん。今でも覚えてますけども。ユーフィーも、あ、ユーフィーはどうやって死んじゃうんだっけ？撃つのか。ルルーシュが。
うん。
そうだね。
そう。
暴走しちゃって。
うん。
あれも悲しかったね。
あら悲しい。
さらに追加。こちら、ジョジョの奇妙な冒険。
うん。
第3部より。
うん。
カキョインのリアキ。
あー。
これもなかなかいいの。
これはね。
もう年下ですからね。カキョイン乗り上げ
る。カキョインいくつなの？
だって高校生でしょ？
高校生か。
17ぐらいでしょ？
レロレロしてんの？
レロレロしてんの高校生。あの世界はすごいよね。
すごい。あんな、まずレロレロする覚悟がないからね、まだ。
みんなだから年下ですよ、言っちゃえば。
うん、
ほとんどのキャラ。
そうだね。
4部なんてさ、みんな学生ですから。岸辺露伴でさえ、20歳だから、うん、2個下ですよ。
ああ、そ
う。カキョイン乗り上げの死に様がでもかっこいいけどな、
ね。時計に向かってスプラッシュ打ってね。
ジョースターさん気づいてください。うん、うーっつって。これはね、あれ名シーンですよね、うん、3部。
で、ジョゼフがまたいいのね。
気づくっていうね。
あいつはいいもんなかあんなことするやつじゃない。
そういうことかって言ってね。続いて、これまた漫画より。鋼の錬金術師。
あ。
マース・ヒューズ。
これは聞きましたよ。
これ、中佐か。俺も知ってる、これ。割と最初の
方で。藤原刑事だっけ？
あ、声優さんが、うん、かな？あの、メガネかけてる人ですよ。
その方。すごい、 奥さん思いなんでしょ。
そうそうそうそうそう、秘密をなんかこう知っちゃって消されちゃう人ですよね。さらに追加、ジャイアントババ、
おう、
ことババ翔平さん、
お
う、うん、コメントなくなった後にプロレス界が激変したので。ジャイアントババさんはいつ頃亡くなったんですか。1980年代
かな、
もっと前か、ひょっとしたら。
でもうちらが生まれた時には
もうすでに、
そうなんですよ、
ね、個人ですよね、
うん。
で、こっからが、1票以上。第2位。
うん。
2票。
うん。
怒りは長介。
あ
ー。これね。
あ
これは、コメント未だに死んだ気がしないって書いてありますけど、うん、そうですよね。ちょっと怒りは長介早かったね。
早い、はい。
うん。そして、第1位は。
はい。
4票獲得してます、うん。
お
ー。どなたでしょう。から始まる人ですね。
ウルトラマン
なんでそれが4票集めた。正解は薄井義人ですよ。
あ、
クレヨンしんちゃんの作者、今年ね、
あ、
事故死か、あれは多分山から落ちたかなんかって亡くなっちゃったじゃないですか、はい、こちら4票いただいておりますよ。
ね、薄井義人なぜって思うよね。
なんかだから写真かなんかを撮りに行ってたんでしょ、うん、山に。で、高いところからなんか下を取ろうとかなんかしてて、うん、落ちちゃったんじゃないかと、
うん、
推察される死に
方で。いろんな推察がなされたよね。
え、
水さんに関しては。
あ、そう、
自殺説とか。
あ、そうなんだ。
うん、
僕だからもう事故死だと思ってますけどね、うん、完全に。残念でしたね、本当にね。
残念。
うすいさん。で、クレヨンしんちゃん、アニメ続行ですからね。
そうなんだよね。うん、
で、アニメ続行はまだわかるんだけど、漫画続行してますからね。
あ、そうなんだ。
違う人が書いてんだ、今。それちょっとどうなのって思うけどね。うん、残念ですね、非常にね、
うん。
うん。心よりご冥福をっていう感じですね。
そうですね。
今回は。うん。なんで今回このテーマにしたんでしょうね。100% 凹むって分かっていて。
うん、
というわけで全部で今回15票いただきました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ我々の。
はい。
まあ、ベスト3って言い方変だね。うん、我々の3人。
そう。
もしくは。
お3名。
メールの。お3名。
お3名。メールのお3名。
メールのお3名からいきましょうか、うん。今回はメールを果たして届いてるんでしょうか。はい、一通来ております。
ありがとうございます。
読ませていただきますね。
はい。
こんばんは。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。はい、ゴンと
ゴンさん。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。さて、
はい。
今回のオレマチック天国ですが、はい、早すぎる死を遂げた有名人ということで、はい、まずは第3位、ジャンボ鶴田さんです。
お、
日本人離れした体格、スタミナ、スピード、すごかったですね。うん、一番の思い出は最強タッグリーグ戦での、うん、ジャイアントババ、鶴田、ジャイアントババ鶴田組対、
うん、
ハンセンブロディ組の試合ですね。何しろババ鶴田組のがでかいもんですから、リングの狭いこと狭いこと、試合自体も迫力満点でしたね。プロレスに詳しくないと分かりづらい話ですので、この辺で。プロレス、昭和プロレスとかさ、俺ら絶対あの時代に生まれてたらハマってたと思うんだよね。
あ、そう、
うん、今見てもさ、うん、面白いなって思うもん。
あ、
プロレスはたまに見ると、あの動きもそうだけどさ、ストーリー的なものが
あ、いや、あ、いや、
あるわけじゃない。
うん、あるある。
なんて言うんだっけ、ああいうのって、さ、なんか専門用語であるじゃない。
ん、
なんだっけ、ストレスじゃなくてさ、まあいいや、
ストーリー
じゃなくてあるんだよ、なんかフェイントじゃなくて、アングルだ、アングル。
お、知らない。
アングルっていうのがあるんですよ、その前振りみたいな。
お、
次のその試合への。
お、
そういうのもさ、ちっちゃい時はもう全部本気っていうかさ、
うんうん、
もうプライドみたいなものだと思って見るわけじゃない。で、また大きくなって見るとさ、エンターテインメントとして楽しめるわけ。で、なんかこれマジなのかマジじゃないのかっていうところもあるわけね。グレーな部分。
あるわね。
それも絶対面白かったと思うんだよな、当時見てたら。第2位。
はい。
ファーストガンダムでの、マチュルダージャンですね。
ああ。
ガンダムの盾になり殉職するという最後。しかも、ドムの肩甲骨に、オルテガが、
うん、
コックピットを潰されてるんですからね。悲惨な死に様にびっくりした思い出があります。マチルダさんね、
うん。
ファーストガンダムで言ったら、まあ、やっぱマチルダさんかな。死に様。スレッガーさんもなかなかのもんですけど。リュウさんも。あ、リュウさんかな。
あ、
俺はリュウ補正だな。
あ、うん。
ウッディとか本当もううっすらだもん。
あ、もしかマクベとかは。
マクベ、
あれはいいものなんですよ。
あー、でも、あれ普通に戦ってさ、
そうね。
まあ、負けたっていうパターンじゃない。特攻系はやっぱね、グッときます
よ。うん。
うん。
流補正はでかかったね、でも。
流補正かな、やっぱり。自分怪我してるもんね。ボロボロの状態でホワイトベースから発信して。うん、はぁーっつって突っ込むわけじゃん。
うん。
うん。リュウさんかな、俺はな。 第一、
うん、
最近の作品で申し訳ないんですが、
はい、
ワンピースより、
お、
ポートガス DS ですかね。
あー、そうらしいね。
わかる？中山くんワンピースもポッカーンでしょ？
兄貴ですよ。
モンキー・ディ・ルフィ。
炎、炎のみでしょ？
危険のね、ポートガス DS が最近死にましたと。ルフィと海賊王を争うと思っていたのでびっくりしましたと。中山くんワンピース追ってないからあんまわからんべ。
そう、俺わかんない。あ、月光モリアとか、
うん、あの、大丈夫でしょ、その辺って。
うん。は、話に聞く。そのぐらいを話に聞くぐらい。
七部会とかね。
七部会。白髭とか。
はいはい、白髭も死んじゃいましたからね。
あ、そうなの、うん、白髭は能力者なんでしょ？
能力者ですね。
どんな能力なんそれは。
なんだっけな、なんかグラグラのグラグラの実っつって、なんかこう、グラグラできる。いやいや、強いの。
強いの。
あ、強いの、それ。地震起こすとか、
うん、
なんだっけな、なんかその辺の空気を掴んでみたいな。
へぇ。
だもう天変地異ですよ。
おぉ。言っちゃえば。白髭死んだの？
白髭死にましたよ。
で、今誰が来てるの？
今だからワンピースは、1ヶ月間救済して、2年すっ飛んだわけですよ。時間が。原作の中で。で、今、仲間がまた再集結。ルフィ一味がしてるところらへ
ん
で、その2年間で何があったかっていうのは今後分かっていくわけですよ。要チェックです。
じゃあ誰が生きてんの？黒ひげとかいる？じゃあ。赤ひげ、
黒ひげは、あれだよね。裏切ったやつね。
おぉ。それは能力者なの？
これ能力者。
そこもうみんな能力者でしょ、基本。
まあもうほとんど能力者。で、最近はね、なんか、覇気っていうね、
うん、
概念、技、
あれ、スタンド的なことを言わせる
ん
や。
スタンドっていうか、どっちかっていうとなんか、ドラゴンボールの気に近い。うん。が、なんか導入されて、導入っていうかね、もともとあったっていう話なんだけど、なんかその、覇気にもいろんな種類があって、なんだっけな、見聞色の覇気とか、
うん、
なんか覇王色の覇気とか、まあ要は、スーパーパワーですよね。
なるほどね。
あ、ちょっと睨むだけで。ルフィ
たちも使えたりするわけ。
で、ルフィはその覇気の修行をね。
あ、してるんだ。
2年間積んだっていう今、ところなんですよ。うん。だから、強い人たちは能力なくても、強いっていうのは、その覇気が使えるからだっていう話に最近なってきてる。どうも。
え、ゾロとかってこと？
まあ、その辺も使うんじゃない？将来的には。うん。っていう話ですね。じゃあメールの方。時点として、デンジマンのデンジイエローですね。
はぁ。
特撮もので、
すごいね。
主役メンバーのヒロインが死ぬっていうのはあまりないような気がするんですが、忘れてるだけですかね。そういえば、仮面ライダーストロンガーのヒロイン、タックルも途中で死んでましたね。そうですね。長々としたメールになり申し訳ありません。これからも新しい放送を期待しております。で、追伸。
はい。
ネットラジ限定のコーナーである、先週言いました。このラインを超えたら、〇〇好きっていう話、なかなか面白そうですね。初代ガンダムの話が出てましたので、私が思うガンダム好きのラインを言ってみます。
はい。
先週しましたね。
しました。
先週は何でしたっけ？カムラン・ブルームの名前が言えるかどうかっていう話になりましたけども。ゴンさんのラインは、やはりジオンですと、ルックン、シーランス、ガトル、連邦軍ですと、ファンファン、フライマンタ、パブリック。このあたりのサブメカというか、モビルスーツ以外の通常兵器がサラサラと出てくることですか、
ね、結構かいね。
いや、なるほどねって感じですけど。トリアーエズとかね、
うん。
セイバーフィッシュとかね。うん、なんだろう、あと。ルックンじゃなくて、あ、パプアとかってあるよね。
パプはある。
あるよね。うん、だその辺のワードがポンポン出てきたら、ガンダム好きと。
あれはミデアとかどうなの？
まあミデアは結構メジャーな、ね、メジャーでしょ。輸送機でしょ？黄色の。それこそマチルダさんが乗ってた、あれは。うん、あと、マゼランとか、あの辺の戦艦なんかも。
ああ。
ドロワとかもその辺もね。でも
戦艦は結構有名だよね。
うん、
ザンジバルとかね。
うん、
ザンジバル出てこないけどね。
シーランスとか、ガトルあたりでしょうな。
うん、あ、違う、ザンジバルじゃん。なんだっけ？
ん？
逆者に出てくる、
うん、
あの、
ラ、チャタ。
いや、赤い、最後の方にもう乗ってる。
逆車？
ナナイミゲルが乗ってるやつ。
赤いやつ？
うん。
ジオンがってこと？
そう。
逆車の？
逆車の。
わからん。
なんだっけな。
チベ級しかわかんない。
チベ級
で。赤いやつって言われたら。俺らだからガンダム好きじゃねえかもしれない。
ガンダム好きじゃないかもしれない。うん。
また何か思いついたら、このラインを超えたら〇〇好きにもメールしたいと思います。
はい、
お願いします。ありがとうございます。それでは失礼します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今週もいただきました、本当に。この〇〇好きの話、今週も、やりましょう
エンディング。
うん。うん、なんかありますアイディア。LINE の話。まあ、丸々好きじゃなくてもいいけど。LINE。線引きですね。
このアニメを進めようという線引きとか。
あ、人にってこと？
人に進める。
ああ、
このライン超えたら俺は人に進めちゃう、ね。
ほうほうほう。あ、じゃあそういう話。
うん。
ネットラジ限定のエンディングでしましょう。
はい。はい。
というわけで、今週もゴンさんからいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ我々の、お三人。
お三人。
言っていきましょうか。
はい。で第3位？
まあ、第3位っていうかね。まあ、適当な順番で。
そうですね。
うん。一人ずつ上げていくということで。
まず1名目。フィアナ。 そこ、ボトムズ。
おー、あ、いいとこついてきたね。
はって思ったでしょ。
なるほどね。
うん。
PS の。
PS の。
プロトワンこと。
そう。ファンタム
レディ。ファンタムレディこと。フィアナ。
フィアナ。
ボトムズのヒロインですね。メインヒロイン。そうだよね。OVA で。
OVA 確約たでいたんで。
絶命と。
そう。
PS の寿命は、なんか3年ぐらいしかねえみたいな話に急になってね。死んじゃうと。
はでしょ？
びっくりしたね。
びっくりした、あれは。なぜ殺したって思った、本当に。
本当だよね。
うん。
うん、あれは確かにびっくりしたわ。早すぎるね。
早すぎるわ。
うん、ファンタムレディ。なるほど。いいの持ってきたね。僕の第3位はですね。アイルトンセナ。
おう。
持ってきました。これ昨日実は友達と映画見てきまして。
うん。
それまでアイルトンセナのあの字も僕知らなかったんですけど。うん、まあなかなかね、すごい人だね、あの人は。ドキュメンタリー映画見てきたわけよ、アイルトンセナの。
なかなか、何、もう、惜しい人を亡くした
って感じ。いや、惜しい人を亡くした。もう天才だよね。うん。F1 を全然知らない俺が見ても。
すげえって思う。
すげえと思った。アイルトンセナ、34歳ぐらいだったかな。
お
クラッシュで。時速300運キロの車を、バーン激突して、死んじゃったわけですね。なんかね、なんだっけな、映画でも言ってたんだけど、外傷はもうほとんど体のところにはなくて、うん、頭に、なんか棒がぶっ刺さったとかなんかで、それで死んじゃったんだけど、だからそれが15センチずれてれば、彼は今頃きっと元気に歩いていただろうなんかとか言っててさ、もうそんなの聞くと悲しくなっちゃうよね。第3位じゃねえ。1人目、アイルトンセナ。
ああ。
うん。F1 ドライバーですよ。
じゃあ、お二人目。
はい。
安倍太さん。
ん？
これはミッシェルガン・エレファントっていうバンド僕が好きで。
ほうほうほうほう。
そのバンドの方なんですけど。
う
ん、
はいはいはい。
歯ですよね。
突然の。
突然すぎて、
うん、まだ何事故？
いや、病気。くも膜下出血。
あららららら。倒れちゃってってこと？
倒れちゃった。
は
ぁ。すごい方だったんですよ。
何なの？楽器は何を使ってたの？
ギターです。
ギターか。
もうギターが、すごいの、
うん、
本当に。
ギターテクが。
ギターテクが。僕ギターテクとかは全くわかんないんだけど。
わかんなくてもすごいと思えるぐらいのすごいってことね。
そう。そう僕が言うのは二人か三人ぐらいしかいないもん。
おお、その中の。
その中の一人だったんだけど、マジでかと。マジでかしか言えなかったのが、その。
去年いくつですか？
去年、40とか。
あ、そんなもんか。
30と後半から40ぐらいじゃないかな、多分。
怖いですね。
怖い。
くも膜下出血。
うん。
じゃあ私の二人目。はい、塩沢兼人さんかな。やっぱり。
あ、そう。
なんで笑いが入ってんの？
笑い入ってないよ、別に。
うん。まあ、ご存知ね。
いや、だから本当に。
ガンダムでいうところのマクベ。
マクベ。
イデオンでいうところのジョリバ。およびナレーター。あと、クレヨンしんちゃんでいうところのブリブリザイモンと。
うん。
まあ、個性的な。
というか、もうあの人しか出せないでしょうっていうぐらい。
あの、ワールドはね。
うん。
うん、
ジョリバ、だから何でもないセリフが本当に名言になるもん。
あの人が言うと。う
ん、ジョリバの名言何ですかっていう話になるじゃん。
ジョリバの名言、なんだろう。
ノーマルエンジンでっていう。あれがもう名言だもん。
それはちょっとね、ちょっとどうかなと思うけど。まあ、それぐらいインパクトがある、
うん。そう。
あの人がいるだけでその世界がね、
うん、
なんかこう、一つ足されるよね、要素とかさ。なんだろうね、あの人は本当に。惜しい人亡くしましたね、本当
ですよ。
階段で、なんか滑って、酔っ払って倒れたとか、なんかそんな感じですよね、死因は。うん、ポスト、塩沢兼人で。
山崎匠さん
が今頑張ってますけど。
うん、
あと、そうだな。塩沢兼人って言えば、メタルギアソリッドのね、
うん、
サイボーグ忍者もそうですよ。
うん、
彼です。
ブライガーの主人公もそうですよ。
そうです、
ね。J9 シリーズ。
本当に。惜しい人を亡くしました。じゃあ、最後の方。
最後の方。
はい。
塩沢兼人。
だと思いましたよ、私もね。
塩沢兼人さんですよ。
そうですか。
そう。あ、正直ブライトさんのね。
うん、鈴木さん。
鈴木さんも。
うん。
医療科の迷ったんですけど。
うん。
名前出忘れしちゃったじゃ
ん。ひでえ理由だな。それは。鈴木さんも結構若かったよね。
若かったの。
で、ガンダムの人たちが今どんどんどんどん亡くなってるわけですよ。もう、ブライトいないでしょ？
うん。
マクベいないでしょ？
マクベいない。
もうセーラーいないでしょ？
セーラーいない。
うん。ゴーリ大輔は特に出てないか、ガンダムシリーズは。
出てない。
で、ゴーリさんもね。
そうよ。
声優で言えば。
ブリキデーラ。
ボトムですね。なんでそれ分かりづらいとこ
も。アシュラマンですね、だから。
ああ、そうですね、筋肉マンとか。
うん、
あとドラゴンボールのミスターサタンとか。
うん、
あの辺ですよ。ちょっといろんな人死んでるな、ほんと最近。
富山、何でしたっけ、ヤン・ウェンリーの声優さん。
ああ、名前分かんない。その最終、なんだっけ、ヤン・ウェンリーが、
そう。
死ぬ回の次ぐらいに死んだっていう話でしょ。逸話でしょ。
うん。
青山くん言ってましたね、昔ね。じゃあ僕の最後の一人はですね。はい、まあ、ここで、キャラクターを持ってくるかっていう話にもなりますけど、うん、バーナード・ワイズマンね。
ああ、
ね。
ああし。
ガンダム、0080、ね、うん、ポケットの中の戦争、バーニーですよ。バーニーのおかげでみんな助かったんだよっていうね。
バーニーのおかげ助かったか微妙なとこがいいんだよね。
そうですね。うん、すね、まあ、なんか、無駄死に言っちゃ無駄死になるかもしれないけど、うん、かっこいいじゃん。
かっこいい。
うん、あのとこ。
本当あの回のサブタイトルはもう本当いいね。嘘だと言ってよ、バーニーっていう。
最初はがそれだ
け。最初は多分それです。
あれ泣くでしょ。うん、あれで泣かないやつ、ね。
最初はポケットの中の戦争か。
そうだよ。ダメだよ。あれで泣かないやつダメだな。
バーニーね。
その前じゃない？
そう、ま、前。
5話じゃん、うん。そのサブタイトルは。クリスマスですよ。
うん、
クリスマスに戦うわけですよ、バーニーは。うん、みんなのために。いいな。ビデオレターね。
そう。
あそこで泣かないやつはやっぱりね、どうかと思うね。
どう思う。
うん、涙として出なくてもいい。心で泣いてりゃいいんだけど。
そう。
俺が何これとか言ってるやつはもう死んだ方がいいわ。そう。
だから未だに遠い記憶歌えないんだよね、カラオケで。
エンディングの？
エンディング。
泣いちゃう。泣いちゃうの。
泣いちゃうから、歌ってる最中。
あの、キーの高さ的にとかいう話じゃなく
て。そうそうそうそう。
泣いちゃうから。
泣いちゃうから。
うん。まあ、やっぱポケセンもいいよな。
いいね。
うん。また見よう。
そう、ポケセンもいいし、あの、イグルーもいいし。
イグルーはもう完全にお笑い担当でしょあんたの中で。いや、イグルーはイグルーできっと面白いんでしょ
面白いと思う。うん、
だからいかんせん最後にね。レポート形式で終わり。
レポートタイムがね。
俺それちょっと見たいな。
レポートタイムと、だからあの、3D なわけ
ですよ。あ、CG な
わけ、ね、CG なわけ、ね、人の顔が、うん。人の顔が CG っていうのも、まずちょっと。
ちょっと笑っちゃうよな。
笑っちゃう感じで。うん。うん、
というわけで、うん、今回はちょっとしんみりした回になりました、うん。
回ですね。来週のテーマいきますか。
来週のこのコーナーのテーマ。うん。うん、どうしましょう。
来週のテーマは、
うん、
あなたの中の記念日ベスト3。
おお。
あなただけの記念日ベスト3、ね。
まるまる記念日だね。
まるまる記念日。
結婚記念日とか、うん、サラダ記念日とか、いろいろあります
けど。携帯買った記念日とかね。
こうパッと浮かぶね。うん、日付。
このゲームやった記念日とか。
うん、だから印象に残ってる日でもいいし。うん、っていう感じで募集しましょうと、うん、あなたにとっての〇〇記念日、うん、ベスト3やっていきましょう。
はい、
アドレスの方が
アドレスうなり 10@live.jp うなり 10@live.jp、
うん、こちらの方までね、送ってきてくださった方には、
はい、
特典音声中山くん初めてのメイドカフェ、
はい、
を差し上げますので、はい、送ってきてくださいと、
はい、お願いします、
ね。まあ、なんでこの〇〇記念日になったかっていうのはまた最後にね、来週の話をするときにちょっと説明しますので、
今一瞬なんでだろうと思っちゃ
ったもう忘れてんかいっていう話で、はい、じゃあ今回はこのコーナー以上で、
以上で
いいですかね。
はい、
じゃあテーマトークいきましょうよ。
はい、
マクロセブン。
マクロセブン、
うん、大変だったね。1週間で50話近く見るの久々に、
うん、
エウレカセブンの時は2週間くらいあったのかな。
あった、
なんだかんだ言って、うーん、きついな、
やばい
でも難しい話じゃないからさ、
そう、
助かったね。
うん、
うん、まあ、じゃあちょっと軽く説明しましょう。どういう話か。マクロセブン。これ1994年ぐらいの作品？ 5 年
ぐらいかな。
かな？マクロスシリーズの第何、第2弾？第3弾ぐらい？本家マクロスがあって、
うん、
マクロス0はもっと後ですね。
もっと後。
で、マクロスプラスと同じぐらいかな？
うん、マクロスプラスの後ぐらいじゃない？多分。
超時空要塞マクロス。
はい、
から35年後ぐらいの世界が舞台の、
うん、
ロボット、一応ロボットアニメなんですけども、なかなか変わった作品で、
うん、
非常に面白かったんですけども、
コクピットがまあ面白いよね。
コクピットが面白い。
コクピットが、みんなだギターを弾きながら、
うん、演奏しつつ、
演奏
運転する、
そうそう、演奏が運転のハンドルみたいになってんだよね。だからギターが、
ギター型のコントローラーみたいな、
そうそうそう、
うん、そうそうそう。まあ、まあどういう話かというと、まあ、マクロスシリーズ、
うん、
この番組でも何回もやってますけども、
はい、
まあ人類がいて、
はい、
地球人がいて、でゼントラーディっていう巨人のね、
うん、
巨大な民族、
民族がいて、
がいて、
なかなか仲良くやってますよと、よろしくやってますよみたいな、
まあそれが1でファーストコンタクトを果たして、うん、でこう仲良くな、歌というものを通して仲良くなって、
まあカルチャーでね、カルチャーを通して、ね、
そう受けて、でそのゼントラーディっていう大きい人たちもマイクローン化っていう技術があって、人間と同じサイズになって、
うん、
もう人間と一緒に暮らせるようになったと、
うん、
でゼントラーディだとか人間だっていうのがあんまりこう分け隔てなく暮らせるようになった、うん、そっから35年経って、
うん、地球住めねえからちょ
っと、そうそ
うそう、他に惑星、
新たな惑星をね求めて旅立ちましょうって言って、うん、で大きい船、
うん、
船団、
うん、
でもうその船の中で生活しながら新しい惑星を見つけに行きましょうっつって、みんなでいろんなところにジリジリになったと。
その7番艦の話ですよ、
うん、マクロスセブン、
セブンっていうの
ね、っていう話、
うん、
で主人公が
ネッキバサラ、
ミュージシャンネッキバサラ、これ何歳ぐらい、20歳ぐらいか、 こいつがまたいいね。
すごいね。
こいつ久々に来たね。好きなキャラクターに入って、
ね。好きなキャラクターつうか、まともなキャラクターだよね、ほん
とに。まともな？
まともだってか、割とし、だから、
新人のある
には。うん。だからマクロシリーズってあんまないでしょ。
割と
歌うやつでまともなやついないでしょ。
なるほどね。
歌うやつでまともだったじゃん。
初めて。確かにな。林民名しかりな。うん、なるほど、なるほど。まあ、こいつが主人公で。うん、で、まあ、ロボットアニメですから、敵と戦うものかと思いきや、こいつは一切戦わない。
そう。
もうミサイルなんて劇中で2回ぐらいしか撃たないと。
そうね。
何をしてるかってずっと歌うんだよね。
うん。
戦場で。
力でねじ伏せるのはいかんと。
そう。
新たな憎しみを生むだけだと。
うん。
もうカルチャーショックだと。
これはいいね。
内面から変えていかなきゃと言って、うん。
ミサイルなんてくだらねえぜっつってね。俺の歌を聴け言って。そう。宇宙空間で。
うん。
戦場に飛び出してって。
そう。
歌うと。いう話ですよね、うん。いいね、でもね、これはね。俺は見てて気持ちが良かったね。
良、
う
ん、かった。良かったし、ほんと。歌をかけながら、うん、で歌という要素がバトルとうまく組み合わさってたよね。
そうそうそうそう。
ファーストは、そうでもなかった。
俺らが求めていた、その感じをようやくね、セブンでやってくれたというか。まあ、歌がメインなんですよね、このアニメに関しては。必ず誰かが何かしら歌うと。
そう。
で、それがもう BGM になってんだよね。だから BGM がないんだよ。うん、
そうだ。
このアニメって実は。全部その、実際にアニメの中で誰かが歌ってるのが、結果的に BGM になってるっていう。ね、だから、ぶつ切りしたりするじゃん。歌ってて、コックピットの中では聞こえてるんだけど、ね、急に敵側のコックピット描写になると音がないから、プツって切れる。
あと、被弾すると声だけ消えて、BGM だけ、
ね。そう、演奏だけね。うん。それ面白いですけども、まあ。マクロスシリーズを見たことないっていう人、
うん、
セブンから見るっていうのは、これありだと思う。
ありだよ。
ね。
随分あり。
セブンから見て、うん、F 見て、みたいな。
そう。
で、最初の見てがっかりして、みたいなね。
うん。うん
っていう感じでね、ぜひぜひ見てみてくださいよ。
はい。
面白いですから、という話で。じゃあ、ネタバレで満載でいきましょう。う
ん、はい。
ここからは。どうでしたか？
いや、非常に良かった。
非常に良かったね。
ただし。
うん。ただし。
あえて苦言を呈する
ならば。あえて苦言を呈するならば、お
ーおー。オチですよね、やっぱり。
最後か。
最後ですよね。
おお。最後は、結局、うん、何でしたっけ。敵が、
うん、
敵は何て言うんだ、プロトデビルンっていう。
そう、
プロトデビルン。古代の。なんで、化け物みたいなのがいて、うん、こいつらは人間、だから生命の、
そう。
精神エネルギーを、
そう。
スピリチュアを、
そう。スピリチュアという精神エネルギーを、
糧としてね、生きている連中で。で、それを昔吸い尽くしちゃって、
そう。
自滅しちゃったと。
そうそうそう。
みたいな話だよね。で、そいつらがなんか復活して、うん、マクロスセブン内に入り込んできて、みんなの精神エネルギーを、チューチューチューチュー吸ってると。
そう。
うん。
だからそのスピリチュアファーム計画というか。一回吸って、うん、カラッカラになった人間に歌を聴かせて、スピリチュア復活させてまた吸ってっていう。
っていうのがなんかラスボスのね、
狙い。思
惑だったんだよね、うん。歌うとなんか知んないけど、そのスピリチュアっていうのがまた回復すると。
そう。
いうことが分かり、
うん。
うん。
最後、そのスピリチュアファームは、歌やったんやみたいに言って帰ってくじゃん。
そうだね。普通にどっかに行く。
はぁって
。そこだけは。自分たちで歌えばいいんだっていう。で、どっか行って。
そう。
元気でねっていう終わり方。うん、謎の終わり方
謎の終わり方、
ね。うん。そこがちょっと納得。
そこが。
できなかった。
あ、そこだった、そこに落としてきたかっていうのはあったよね、だから。
どうすればじゃあ割とすんなり見れたかな、中山くん的には。俺は別には、
ね、
まあまあまあ、いいんじゃねえのっていう。
な、うん、なんだろうね、だから。
え、やっぱ死んでほしかったってこと、
死んでほしいっていうか。
プロとデビルの連中には。
いや、そうでもないんだけど、死んでほしくはないんだけど、
別に、うん。え、若い、エンド
じゃあ。若いとかっていうか、
うん、
なんかもっと、あの、人間と触れ合った、何か欲しかったよね。自分たち歌えばよかったんや、
人間側にこう歩み寄って欲しかったってこと？
うん。
あー、なるほどね。そのプロトデビルの方がってこと。うん。そっか。俺は結構、なんか、あー、まあまあ、そんな感じだろうなっていう予想はしてたから、うん、すんなり受け入れたんだけど、結局、うん、歌はいいよねっていう話ですよ。
そうね。
渚薫香る的に言えば、うん。もう歌で何でも解決できちゃう世界
っていう、ね。そうね。寒いから歌うとかね。
ん？
寒いから歌うとか。
あったね。なんか冷凍庫みたいなところに閉じ込められるシーンね。
うん、人の居場所が分かんないからお前ちょっと歌えとかね。
歌えば分かる。もう何かと困ったら歌えっていう。うん、いいよね。
まあ、その中で俺好きなキャラは、うん、あの、ギギルが歌った日って回あったじゃん。
あの、敵があ
の、うん、あれはね、結構、面白かったけど、うん、なんか、あれを思い出した、あれを聞いて。藤波、
タズミ？
タズミ。
マッチョドラゴン？マッチョドラゴン。
あれを思い出した。
下手でってこと？要は。
いや、で、声質とか。
あの、要は敵側にね、ギギル？
うん。
がいて、敵がいて、こいつももともと人間なんだけど、
うん、
体をね、乗っ取られてんだよね。
そう。
敵側の奴らは。 で、シビルっていう、またそのプロデビルの一人。
女性がいる
んで。で、どうもそのプロ、そのシビルのことは好きなんだよね、ギギルっていうのは。で、それを助けるために、
ね、キバサラにそう、歌を歌わせんだけど、お前足りねえよっつって殴って。
もう俺が歌うわ、みたいになるんだよね。最終的にね。で、なんか死んじゃうんだっけ
死んじゃう。
最後。死んじゃう。ね。あれ、いい話だったな。
うん。
うん、結局、だから、ハートが大事だぜっていうことでしょ
多分そうだ、
ね。うん。ハートがなきゃ歌ってもいいん
だよね。ドゥンドゥンってことが大事だった。
ドゥンドゥンね、うん。なんかそのさ、バサラは最初さ、うん、誰からも認知されないわけじゃん。
うん。
なんだお前は邪魔だと、言われて、うん。で、だんだんだんだんこう、
ちょっとずつ、
ちょっとずつ、ね、っていうのが、全50話、全49話か、うん。を使って丁寧に描いてたのは、良かったよね。
良かった。
うん。
で、好きなキャラもう二人挙げるとすれば、まず、ビヒーだね。
ドラマーね。
ドラマー。
全、純血ゼントロラーディの、
う
ん、めったに喋らない。
そう。
これいいキャラしてる。
あれ、しかもムキムキなんだよね、結構ね。
だから、その、もともとは、格闘家かなんかだったよね、うん、多分ね、あれは。
カカカカカカカカカカカカカって、
常にあのスティックを持って、
こう、
常になんか打ってると。そう。ポコポコポコポコ。
で、あれ、よかったシーンはさ、ほら、うん、いや、その、最初に喋った、彼は理屈では何ともできない。
結構いい声なんだよね。
すげえ綺麗な声。
だから、あいつほんと3、4回ぐらいしか喋ってない、ね。喋ってない。全49話だからね、うん。常にいるのにね、その場に。
そう、エンディングのさ、うん、名前出てこないとこ、時あんだよね。だから、ビヒで喋ってない。
あの声優さんのとこ、うん。あー、そりゃそうだろ。ほとんどねえだろ、名前は。うん、
だからその、
いいキャラだね。
それもあるし、うん、あの、視聴さんが、うん、あの、サウンドフォース結成ぐらいの時ですよ。
あの、歌を使って、敵に聞かせて、
歌エネルギーをぶつけることで、
そうだね。
っていう回で、うん、その、視聴者が喋りに来てんだけど、
うん、
ビヒーダーがずっと打ってるわけよ、ドラムを。
バババババ部屋の中で。
そう、君うるさいって言われてから、あの、シンバル、シャンシャンシャンって。
もうあれで会話すぎんだよね、あいつはね。
うん。
だからほとんど喋んないから、喋るときは本当にいいこと言うんだよね。
喋、うん、る、代わりにドラム打ってるときもあるよね。だから、しんみりしてるときにはもうなんか、
チーンと
バスドラムだけずっと打ってるとか。
あいつは面白いな。
あと、花束の女性ね。
これ面白かったね、
うん。
もうほぼ毎回登場するんだけど、
そう
名前もわからねえし、
う
ん、とりあえずバサロのファンだっていうことだけしか情報はないんだけど。
結構紹介柄のファンで花束渡せないんだよね、最初。
そう、毎回渡せないっていうお約束みたいにな
って。最後のもう頑張りするんだよ、最後。
ただバサロが復活して、バルキリーに、なんかハンググライダーかなんかで、ピューって乗り移る時に、花束投げると、それをバサロがキャッチしてくれる
んだよ、ね。そう、あれが良かったね、
うん。あの花束少女は、すごいな、あのガッツはな、うん。
ちなみにあれ、スパロボにも出てくるからね。
え、マジで
花束の少女。
花束少女っていう。へぇー、名前はないんだ。
そう。花束の少女かな。
いいね、あれね。こだわりを感じるね。
そう。
うん、毎回出てくるよね、あ
れ、ね。毎回出てくる。
うん。だからそういうお約束みたいなパターンも、ありつつ。
うん。だから千葉さんに受け取ろう。あ、僕も有名になったなとかって受け取られそうになって、
お医者さんね。
グイ
なかなかこいつがすごいんだよね。もうちょっとチートに近い。
いや、チートっていうか
も
う。
チートでしょ、こいつは。何でもできるでしょ。こいつは。
サラダ工場長的なね。
そうそうそうそう。ヤマトでいうところそうですよ。要はその、歌っていうのは実はすごいんじゃないかっていうのに、いち早く気づいてね、うん。
でもかなりイカれてるよね、だから。
なんだっけ、リン・ミンメイの、ちょうど、
そう、世代だった。
世代で、第一世代のファンで、うん、ミンメイに感化されて、思いっきり勉強して、うん、歌を使っていろんな研究をしてると。うんいう話になって、で、バサラ、主人公の歌には、すごい効果が実はあるんじゃないかっていうことに気づいてさ、うん、サウンドブースターとかいうものを作っちゃうわけじゃない。
そう。
すごいでしょ、あの男は。
あれはすごい。
チートでしょ、だから。言ってしまえば。なんだっけ、あの、その、単位あるじゃん。
ん？
歌のさ、その、なんだ、効果的な時はさ、
ああ
数値がでかくなってさ、ああ要は戦闘力みたいなもんですよ。
なんとか、
なんとか、なんか、なんとか千葉エネルギーみたいな。千葉ソングだっけ、なんだっけ。
あ
るよね。
うん。
ちゃっかり自分の名前入れちゃってね。うん、単位に。千葉さんもなかなかいいキャラでしょ。
いいキャラだね、う
ん。基本的にみんないい人なんだけど。
そうなんだ。
あの、軍の人でさ、頭でっかちの人いるよね。
ああ、もうあれはね、イライラする。
もう一番立ちの悪い感じですよ。正義感はあるんだけど、もう方向性間違っちゃって、うん、どうしようもねえっていう。
多少の犠牲は問題ない。
そうそうそう。もう、あの人はずっとあんな感じだったね。
あの人、来てるやつだよね。
うん、ずっとなんかダメな方に行っちゃう人。
で、マクロスセブンの、だから言うなればマックスとさ、
うん、
ミリアがいる前でさ、
うん、
まあ、あのもう、関係ない。犠牲関係ないとか言えるわけだからね。
結構偉い立場の人なんだよね。
うん、
名前なんだっけなんだっけねなんか、ジョニーとか、バーニーとかなんかそんな感じの名前だったっけ。
ランバー対ぐらい
の。そんなだったな。
ぐらいの感じの。
まあ、滑りっぷり半端ないよね。
うん、
あの、サウンドフォース結成後にさ、なんか、なんかモームスオーディションみたいなのやるじゃん。
そう。
俺もなんかチーム作るみたいな。
なんとか。
なんだっけ。ブザー、なんたらじゃなくて、なんだっけ、バズ、なんだっけね、なんとかフォースじゃなくて、
バード。
あ、なんとかバー、はん、 ジャミングバード。
ジャミングバード。
ジャミングバードっていう、その、
アイドルグループ的なもの。
アイドルグループ。要はだから歌を兵器として使おうってずっと言ってた人でね。うん、で、結局ジャミングバードも全然活躍しなかったね。
2、3人ぐらいですよ、最後で歌エネルギー出たの。
あ、出たんだっけ一応。
2人ぐらい出た。
あ、そうなんだ。みんな戦場でビビっちゃってね。
そう。
歌えねえよと。で、無理やり歌う訓練とかをさせられてね。こんなんだったら入るんじゃなかったみたいなこと言ってて。あの辺面白かったですけども。やっぱ一番好きなキャラクターはガムリン・キザキでしょ。
ガムリン・キザキ、ね。
ガムリン・キザキでしょ。ダメ？
いや、ガムリン・キザキより俺はだからもうビシータとか言っちゃうよね。
あ、そう。
バサラ。バサラ、それこそ
バサラ。いや、もちろんバサラはあるよ。うん、でもバサラの次はもうガムリン・キザキでしょ。まず名前からして面白いじゃん。ガムリン・キザキ。
あの、あと髪型ね。
髪型。あいつちっちゃい時からあんなだからな。うん、あの、なんつったらいいの？刈り上げなのか。
まあ、だから、おでこちょっと反って、
うん、横丁ね。
両方の髪をなんか変に立ててんだよね。
うん、ガムリン・キザキはね。
ガムリン・キザキ俺死んだのって思って。
まあ、明らかに死亡フラグを立ててね、うん。この戦い終わったらこの指輪を、
そう。
左の薬指にとかなんかそういうことやってて。
って言ってしかも被弾して。
で、あ、特攻みたいな感じになっちゃったね。形的には。確か。そうじゃん。
てか、向こうが特攻してきたんだよね。なんかバリア張って。
だから、逃げるから
追って、追いかけた
り。U ターンしてきた。
そうそうそう。
とか言ってるうちにぶつかっちゃってね。
そう。
で、爆発炎上。死亡と思われてたけども。なんか生きてたと。
そう。
え、普通に生きてたと。ガムリン・キザキいいじゃない、うん、いいキャラクターじゃない
最後歌うしね。
そうだよ。
うん、
あの、バサラを目覚めさせるために。あと、ガムリン・キックって覚えてますか？
覚えてない。
あれ結構やっぱりみんな印象的だったみたいな、
うん。印象的。
ガムリンってあの、ヤフーで入れると、うん、もしかしてガムリン・キックって出てきますから、
ね。あ、そう。
候補でね。ガムリン・キザキいいキャラだけどな。
あと、マイケル。
マイケル？
マイケルだけど、ミレーヌの監視役。うん、
マイケルね！
マイケルいた
よ。すっごいガタイのいい人ね。あの人もいいキャラだね。
あの人も結構死亡フラグ立ってたし、言っても。
マイケル？
あの、ヴァンパイアに襲われそうになった時とか、あれ、このまま吸われちゃうんじゃねえかとか。
はいはいはいはい。敵が侵入してきてね。
結構前半の。
うん、ありましたね。うん。
あれはいいキャラだったね。
そう、マックス、ミディア、そしてエキセドル。
うん。
記憶参謀。が、まあ、1に出てきた人たちが出てきたっていうのが楽しかったね、うん、なんか。
楽しかった。
うん。
エキセドルでっけえの。
これ
じゃなんか遠近法かなって俺思ってたの、ずっと。
すごい前にいるのか
なって。そうそうそう、うん。なんでこんなカメラワーク
のままだったっていうね。あれ多分、愛覚えていますかの、方の、
うん、
映画版の方のデザインだよね。
そうそうそう。
あんな顔じゃなかったもんね、うん。あのブロッコリーみたいな感じじゃなかったもんね。うん、もっとこう、なんだろう。
もっとなんか可愛い系の、うん、言うならば。
エキセドルと、マックス。
うん、
ミディア。
ミディア。
そんなもんか ?1 で出てた人たちは、うん。で、マックスとミディアが、結構いい歳のはずなのに、すごい若々しいという。
ミディアをなんか若いの分かるよね。
まあ、そのゼントラディ。
ゼントラディってから。
マックスです
よ。マックスがね、異常に若いんだ
よ。ちょっとあれ納得しづらいですよね、うん。あれだってもう50歳ぐらいでしょ言っちゃえば。下手したら50歳後半ぐらいでしょ、
うん、
なのに見た目はどう見ても、30、言ってて30代っていう。
うん、
まあ、天才だからですかね。
天才だ。
ミディア。あとキャラクター誰かいたっけ？あれがいたじゃない。敵側のさ、
うん、
中盤から終盤にかけてさ、出てくるやつですよ。もう何かと、美をつけるやつ。
ああ
、あいつ面白かったな。
えガビルだっけ？
ガビルだっけ？なんかあの、白いやつですよ。
うん。
あいつ面白いな。
面白い。
なんか知んないけど、いろんなものにこう、美をつけるじゃん。服従美とか。何なのかね、彼は。病気なのかね
病気でしょ。
でも面白かったよね、あいつな。だこいつですよね。ガムリン・キザキ。
そう。
U ターンをして倒したのは。
うん。特攻日とか。
特攻日みたいな。あれ面白かったね。うん。
でも最後まで生きてるからね。
そう、なんだかんだ言ってね。で、歌に理解を示して。
うん。
誰でしたっけ？ラスボス。ゲ。
ゲゼルビッチ。
ゲゼルビッチと一緒にどっか行っちゃいましたけど。あとは、キャラクターで言うと、レイか。
レイね。リーダーブロック、
うん。もう実質リーダーですよね。
うん、
ファイヤーボンバーの。
まあまあ、みたいな。まあまあ役なんだよね、だから。
そうそうそう。何かとまあまあ。こいつが切れるシーンは一切ないです
か。ない。
一番大人。あれは何？楽器は。
キーボードかな？
キーボードか。なんか、
だから手持ちキーボードみたいな。
そうだよね。そうそうそう。
ボキャブラ天国というところの三木哲也が使ってたような。
そう、わかりづらいですけど、うん、そうですね。そうです、そうです。で、バサラと、ビヒーと、ミレー
ヌ。ミレーヌと。
これがマックスと。
あと。
んあ、グババですよ。
グババ。
グババ。
グババいいね。
コロボックルみたいなのが、なんか、常にミレーヌの横丁にいて。
ミレーヌの感情は、だからグババがよく表してんだよね。目とかで。
はいはいはいはい、
普通にそっけな顔しててもうグババが怒ってる目とかしてるとか、
うんうんうん、
そういうのもなんか面白かった
ですね。そうだね、
なんか見てて、
あいつも要所要所で活躍するし、ね、
そう、
うん、
あのピンってなるシーンとかもまあ可愛かった、ね、
ピンってなるシーン、
そう、あのレーダーみたいな、
なんか
バサラレーダーみたいな、
ああ、はいはいはいはいはい、ありましたね。だからまあキャラが立ってたね、みんなね。
そう、
うん、いい感じに機能してました。
うん、
こいつ薄いなっていうのがあんまなかった。
うん、あ、みんなバランス取るっすよ
ね、
言ってしまえば。だから最後に出てきた双子ぐらいよ、言うなれば。
あ、敵側のな、うん、あの金さん銀さんみたいな、なんか金色のやつ、
あー突き刺されて終了だからね、
うん、もう全然俺覚えてないもん、うん、敵の二人は。あとはキャラクターはまあたまに出てくるあの暴走族の
マックス、
レックス、
あ、レックス、
レックス率いるなんかレディースみたいなやつら、うん、あとはレイの元同僚の元恋人みたいな人、
なんかギャリソン・トキタみたいな名前
なんだっけ、
なんかカタカナ感じなんだよ。
そうそうそうそう、あの女の人ね。うん、それぐらいかキャラクターは。あんまいない
よ、ね。あとシビルですよ。
うん。こちょっとなんか最後までよくわからなかったキャラクター。まあ、敵側なんだけど、うん、バサラの歌になんか惚れたみたいな感じだよね。言っちゃえば。で最後助けてくれる。
一緒に歌うと。
一緒に歌う。
トライアゲイン。
こいつのなんか独特の、なんかセリフが結構みんな独特でね。
うん、
スピリチュアなん、もう何かとスピリチュアっていうじゃん。
スピリチュア。
うん。スピリチュアパラダイスとかね。だから、なんかそのセンス面白いなと思ったね、見てて。
そうね。
うん。
あ、でもシビルはスパロボでは、
うん。
あの、その、バサラとかと一緒に正体に組み込めて、
え、ユニットとして？
そう。
へぇ、
合体攻撃で、
うん。
その、
あるんだ。
ラブ、あ、だからトライアゲインとかできるんですよ。
へぇー。
センターですよ、言ってれば。例えば、
確かに。あのさ、スパロボで起きる、スパロボに起きるマクロス7の連中は何？攻撃できないんでしょ？
ダメージは与えられない。通常の敵には。
うん。
プロトデビルンが敵で出てきたら、
そしたらダメージ与えられない。
そっちらにはガンガン入る。
なるほどね。
は
いはいはい。
で、他は、
うん、
例えば突撃ラブハートだったら、
うん、
マップ兵器突撃ラブハートとかで、
うん、
あの、味方の気力を上げる。
ああ、なるほどね。
終盤はガンガン使うわけ。
で
も覚醒持ちとか入れて、
うん、
覚醒してもガンガン撃って、
気力をガンガン周りを上げる。
で、あとはシビルだけは攻撃できるから、
ああ、そうなんだ。
あとはシビルに変えて、チュンチュン、コー連打させるっていう
作業。なるほどね。うん、へえ、そうなんだ。
だ改造できないんだけどね、確かシビルは。
あ、そうなんだ。
あの人間だから、
うん、
確か、
うん。そうか。まあ、だから、ミサイル撃つシーンなんて本当に、二回ぐらいだよね、うん、主人公
が。高度52ですよ。
そうそうそう。なんか危なくなって、52を押せみたいなこと言われて、何って押すと、ミサイル撃っちゃうんだよね。で結果的にそれが助けたことになるんだけど、ミサイル外そうとするんだよな、その次の日や
って。カチカチね。
外そうとすると、いや、ちょっと待て待て待て。
ピクニックにおける雨具だ、みたいな。
ああ、そうそう、なんか言って。で、もう一回ぐらい撃つよね、どっか。
じゃガムリンさんを助けるときですよ。
あ、そうか。
うん。
それだけか、本当に。
それこそギールが。まあ、あと一回撃とう、あと一回撃ってるよ、だから。
え？ 3 回か。
3回撃ってる。
3回撃ってる。
あとは、だから、誰だっけ？あ、グラビル。
うん。でっかいやつ？
でっかいやつ。
うん。
が歌聞かねえと、俺の歌。
うん。
で、イライラして撃つんだ、
いっぱい。
で、ガムリンが止めるんだよ、それ。
お前何撃っとんじゃんってなってね。あ、そうそうそうそう。
歌えばか、みたいな。
うん。だから、ね、熱気バサラかっこいいなっていう話ですよね。
そう。いや、一番まとも。
うん。芯があるというか。
うん。
なんでか知んないけどね。あいつの過去も正直よく分かってないじゃん。
発想は言っちゃってんだよ。
うん。
山を俺の歌で動かす
ために
、うわーって歌った。
そう。山を動かすために毎日歌ってた。
そう。
うん。だあいつは何者なんだっていう、
ね、
ところはありますけどね。
うん、だからもう、だアニマスピリチ、だから、あんだけ熱いやつ他にもいそうじゃん、歌にね。
世の中にね。
うん。
うん。でもあいつだけなんでしょ。
あいつはアニマスピリチやろ。
アニマスピリチは持ちなんでしょ。
そう。
だから、なんかこう、やっぱり、特別な存在なのかな、
うん、
うん。キリコ的なね、
うん、
存在なのかもしれないけど。まあ、いいやつですよね。
うん。
うん、非常に見ていてね、
気持ち一番大人ですよ。
そうだね。うん、一番大人はやっぱレイじゃないの？
いや、だから、あの、歌い手の中では。
あ、歌い手の中ではね。うん、
ゼロはとかは知らないですけどね。ゼロにもいるんでしょうね、歌い手は。
マクロスゼロ？
うん。
マクロスゼロって、なんか全然歌が入ってるイメージがない。
ドッグファイトのイメージがない。
そう。
あの、CG で綺麗に。
そうそうそうそう。だからマクロスゼロもね、いつか見てやりたいと思いますけど、う
ん。その前にプラス見たよね。
あ、マクロスプラスが、そうだ、マクロスプラスだ、俺がイメージしてたの。
ああ。
あの、イサムとか、ガルドが出てくる。そうそう、そっちが見てんだ、うん、俺は。まあ、3回目ですけども、うん、この番組でマクロスやるのは。
うん、
まあ、一番面白かったかな。
一番面白かった。
感じですかね。
そう。
いや、一番でも異色作ではあると思うよ、正直。戦わねえんだもん、主人公が。
うん。
G ガンダム的な立ち位置だと思うんだけど。
お
うん。
ガンダム、あんなに戦わない人も初めてだよね。
うん、かっこいいよね。
シーブックすら戦ってたからね。あの
シーブック、
シーブックって結構非戦主義者じゃなかった。
F91 の
戦わねえみたいな。
ああ。
言ってなかった。
はいはいはいはい。
それですらあんなにベスバーガンガン撃ってるわけだから。うん、から信念は相当なもんですよ、言ってしまえば。
そうですよね。うん、バスラかっこいいなっていう話ですよ。
操縦テクも、下手したらニュータイプ超えるんじゃないかっていうぐらいでしょ。
そうだよね。
歌歌いながら、弾避けながら、自分は撃たないわけだからね。
あのピンポイントバリアをうまい具合に使ってね。うん、ガムリンも言ってましたからね。ひょっとしたらあれ、ちょっとお前の親父よりうまいかもしんないって言ってたからね、サリゲラーク。ミレールに。
うん。
いや、バサラいいよね。だからさ、あの、まあ、乗ってる時はもちろんですけど、うん、普通の時も、喧嘩絡まれても攻撃しないじゃない。
そう。
序盤、ちょっとあの、ミレールを助けるために、
あれを、
殴っちゃったけど。っていうのもあったけど。しかも、強えっていうね。
そう。
うん。
すごいアクロバティックな動きもできるし。で、あの、喧嘩して構えながら歌うんだね。
こう。
そうそうそう。あの、あれはちょっとシュールだったけどね。
なんかその、どうしても、ギャップはあるんだよね。見た目と、その歌の、うん。口動いてるだけだから。
うんうんうんうん。
あの、口の動きに対して、曲が、歌が上手いから。
うん。
福山さん。
あ、そう。
そこのギャップはどうしてもあったけど。
ミレーヌもとかもそうだよね、だから。
そうだね。歌上手いんだよな、また。
うん。
どの曲が好きですか？結構、ま、てかま、毎回歌うんだけど。うん、
いや、だから一番聴いてる分やっぱプラネットダンスとか。
はいはいはいはい。突撃ラブハート。
突撃ラブハート。
トライアゲームもなかなか僕、
いいね。
好きですけどね。
ホーリーロンリーナイト。
ん？
ホーリーロンリーナイトだっけ？
どういうやつ？
ハレラーレナイテレレレレレレみたいなやつ。ホリローリナイみたいな。
あ、激しいやつ？
そうそうそう。
はいはいはいはい。
結構だから。
なんとか、あれどれ？ちょっと X ジャパン的なやつね。はいはい、はい。
あれもいいし。うん、
まあ熱いですね、ということですね、うん。うん。おすすめですね。面白かった。
おすすめ。
長いけど。
そう。
うん。で、1年通して見るといいかも。
そう。
一気見には向いてない。
向いてない。
なんせ同じの歌ずっと流れるから。
そう。
うん。そんな感じですかね。
うん。
うん、言い残したことあるかな？
だから他のマクロスに比べて、
うん、もう本当に歌がね、
歌なんだよね。だから異星人との出会いとかは結構重要視してたじゃん。それよりかも、
うん、
ファーストとかだ
って、うん、
それよりももう歌が来ちゃってるよね。
だからもうだから敵も味方も関係ねえ、とにかく俺の歌を聴け
っていうことになってる
から
、
うん、
だからまあそういう意味では異色作かもね、
うん、
F も言ってしまえば異星人のっていうのがあったじゃん、
絡みがね、
うんうん、
割とどうでもよかったもんね。
そう、
うん、とにかく歌っていう感じが、うん、視聴者側にも伝わってきてね。
ほんとみんな歌う。
うん。いや、俺は良かったよ。非常に。ずっとそれで、あの、なんつうの、一年間やってくれたわけでしょ。
うん。
途中でさ、戦いとかにやってたらさ、なんじゃこれってなるけど。
なるね。
もう最後まで戦わなかったじゃん。うん、最後まで歌だったじゃない。
うん。
それが非常に良かった。
すごいね。やっぱビヒーでは、うん、ドラムのみで歌エネルギーが出るからね。
まあ、最後の方ありましたね、そんなことがね。
うん。う
ん、ビヒーでギターも弾きますからね。
そうそうそうそう。
あの、突撃ラブハートアコースティックバージョンのギターも弾きますからね、彼女は。いいね。
いい。
これ、続きあるんでしょ？ OVA で。
ダイナマイト。
ダイナマイト7っていうのが。
うん。
それも見たいね。
あ、続きなんだ。
続き続き。1年後ぐらいの、確か。もうまたいつか見てやりたいなと。思いますね。うん、面白かった。
面白かった。
非常に。また、マクロスシリーズ。
あ、でもなんか、テレビ未公開のやつとか見ました？
あ、多分見てない。
俺も見てないんだ
よ。見てない。
あれがどういう位置づけかを。
その辺もね、
うん、
ちょっと追っていきたいなという感じで今回は終わりにしましょうかね。
はい。
うん。じゃあ来週の。
テーマ？
テーマ。どうしようと。
俺最近思ったの。
え？
俺最近思ったの。
最近思ったの。
旬なやつやんなと。
旬なやつ。おお。
最近知ってますか？25周年のものって結構多いんですよ最近。
ほうほうほう。25年前というと今1985年。
ファミコンマリオ。スーマリオ。
マリオ生誕25周年って今やってますもんね、いろんなキャンペーン。うん。
25年経って、うん、もう Wii ですよ。そう思うと、
うん、
技術の発展ってすごくないですか？
そうですね。
だってもう 2D ティッティッティリッティッティ、これ切られちゃうの？
いや大丈夫ですよ。
大丈夫。から。今やもう 3D でバンバンマリオが動くと、
うん、
その技術の発展を第一に考えてこのテーマにしました、
うん、お、来週のテーマは
バックトゥザフューチャー、
来ましたね、はい、僕の一番好きな娯楽映画ですよ、バックトゥザフューチャーといえば、あのマイケル・ジェイ・フォックス、クリストファー・ロイド、
うん、
演ずる、なんつったらいいんだろうね、あれはタイムトラベルものなんだけども、
タイムトラベル、ハートウォーミング、
ハートウォーミングね、ハートウォーミング、
うん、
タイムトラベルものですよ。見たことは一応ある。
一応ある。
大体の流れは知ってる。
うん。
もう一回じゃあ改めて今週見て。
そうね。
喋っていきましょう
よ。じゃあほぼなし、ゼロと言ってもいいよ。
あ、ほん
と？
もう僕はだからもう20回以上見てますから、この映画は。もう空でね。喋れるわ。今だったら今から喋れるわけです。じゃあ中山くんはまた一応
見て。電気を貯める話だって聞いてた。
そんな東京電力のさ、ためになる電子ちゃんのそういうあの作品じゃないんです。
あ、そうですか。
うん。 まあ、有名な作品ですよねこれはね。
そう、とても有名。
バックトゥザフューチャーといえば、ね、パート3まで出てますから、一応来週は1だけ、1に限って、話していこうと思いますよ。
ということで、その25周年ということで、コーナーの方がやっぱあの丸々記念日ということで、
そうそうそうそう、うん、だから来週の、うん、そう買おうかな今から。違う、10月26日が、うん、このバックトゥザフューチャーの25周年記念ブルーレイディスクボックスの発売日なんですよ、うん、でこの10月26っていうのは確かその主人公がタイムトリップした日なの、
う
ん、劇中
おうおう
というわけでこの日に発売なわけなんですけども、じゃああやかってね、うん、旬なバックトゥザフューチャーをやりましょうとい
いね
いうことですね、うん、
BTTF
だ BTTF です
BTTF って聞いたらなんかすごいプロレスの技っぽい
そうねやりましょうよバックトゥザフューチャー、はい、最近映画やってないですもんね。
やってない。
アニメって感じで来たから、ちょっとここで映画入れてい
い。映画入れたい
いう感じですね、うん、でコーナー俺もチック天国が〇〇記念日、
うん、
そして、あなただけの専門用語オノ用語、うん、それからあなたの心のモヤモヤを解消する
激白
怒りの境界線、こちらの方もね、随時募集してますので送ってきてください、はい、ということですね。
暑いですね
この場がね、
場が
本当に暑いね、うん、換気扇切っちゃったから、ちょっと疲れましたけども、じゃあ珍しい限定エンディングの方で
今日、
線引きの話、
線引きの話、
うん、何でしたっけ。
あなたがアニメを進める、あなたじゃない、うちらがねアニメ進めるっていうのは
進めるライン、
進めるライン、
うん、それについてちょっと話していきましょうという感じですか、うん、今週はちょっといろんなトラブルがあってね、
あったね、
相当グダグダになってると思いますけども、うん、来週はこんなことにならないようにね、はい、気をつけてやっていきたいと思いますので、来週も聞いてくださいということで、お送りしましたのは火曜担当北と
日曜担当中でした。
どうも
ありがとうございました。
チェンジ最強マイルの2人。